ただいまから市議後援会幹部の働き賃上げ等に関する調査特別委員会を開会いたします。本日の日程は100条調査権に基づく承認尋問であります。これより本委員会に託されました調査事件について調査を行います。最初に県の事務等に対する知事後援会の関与及び費用負担に関する事項並びに住民基本台帳ネットワークシステムへの侵入実験に関する事項について証人から証言を求めます。本日等を求めました証人は県本人確認情報保護審議会会長不破康さん、元県総務部市町村課長藤沢幸男さん、元県経営戦略局参事岡部秀則さん、元県経営戦略局政策チーム企画員宮津正則さん、元県企画局長田山重治さん、元県経営戦略局参事松林健二さん、以上6名であります。なお証人松林健二さんにつきましては議長から本日の委員会に証人として出頭するよう通知いたしましたところ、お手元に配布いたしました県下水道事業に対する知事後援会幹部の働き方等に関する調査特別委員会への出席についての通り、本日は出席できない旨の通知が議長にありました。お分かりいたします。松林健二さんにつきましては12月2日の次回委員会に再度出頭を求めたいと思いますが、いかがでしょうか。はい、鈴木委員。
今日の事案に関する、承認要請は、すべて一連の地域ネットの新事件に関する、主要な役割になった承認であります。したがいまして、今日の承認いただいてます、出頭できないという理由に関して、境村の村長さんとの懇談、から県庁ごろとの懇談等の打ち合わせがあるということなんですが、それを理解しつつもですね、できるならば、今日の午後、あるいは組合との交渉の推移の時間ともあると思うんですが、それ以前の問題としてですね、この百条委員会に対して速やかに出席できるように改めてもう一度ですね、承認としての出頭要請を私はしていただきたいと思っています。でなければ今まで積み重ねた論議の中 で私どもお互いに時間のやりくりをしながら、県民の負担を受けてやっている大事なこの百条委員会に対する認識がですね、大松林さんとの委員会に対するこの気持ちがあるんじゃないかと、そのような部分を垣間見ないとしょうがありません。今精神上都合がつかないという、説明がありましたけれども、私は再度改めてやりくりしていただいてご質問いただきたいということをこの場で申し上げたいと思います。はい、
はい、今通知員から出された問題で、承認松林さんの松林さんに対してアプローチでございますが、今、鈴木委員さんがおっしゃられましたように、地方自治法100条の規定に基づいて設置され、地域も全面協力を約束している等、100条委員会でございますので、その、県の職員である松林さんに対して、実は事務局の方から何度もご出席要請を申し上げました。で私の方からもですね、今日の午前中の栄村の村長との懇談はキャンセルできるものではないのかどうか、それからどういう後回し後にそれを送っていただくことはできないのかどうか、一回開催するのに費用を費やして やっていらっしゃるやっているこの会議でございますので、そのようなことも説明しながら何度申し上げたんですが、会議中ということで、事務局の方から参りましても直接本人に、なかなか会うこともできなかったと、こういうような実態でございまして、非常に政府委員長としましてもこの松林健二氏の対応につきましては調子地方の100条の重さというものを非常に理解しておいでならないような状況だというふうに捉えておるところでございます。
実は過去におきまして、記録の請求がございました。ノートの提出にいたしましても、自らすべて、白紙にして、目隠しをして持ってくる。他の証人はこういうふうになっておりますので、目隠しはこういう状況ですよとか、そういうのはさまざまプライバシーに配慮して私どもも政府委員長でさせていただいたわけでございますが、全くその目隠しのまんま、ここはこう書いてありますので、公開できませんということで、事実を確認するようなことまで、一切応じないという、非常に松林健二氏のですね、この削除委員会に対する対応というものにつきましては、政府委員長もですね、非常に苦慮しているところでございます。そのことも含めまして、もし細かい詳細、語られた部分のいつ何日にどういう経過で松林証人に当たったかという問題をお知りになりたければ、事務局の方から説明させますけれど、政府委員長としては、そういうような努力、また何の要件で、それは今回の時間がやりくりできないかということも何度も何度もお話しした経過がございますが、委員の皆さんから今日どうしても関連で、ということになりましたら、再度政府委員長で、考慮しながら本人のところへ直接電話をするなり、また今この経過をお伝えするなりにして、本人の出頭を求めたいと、こんなふうには思っているところでございますけれど、経過と状況だけ、ご説明をさせていただきたいと思います。
はい。田口委員。
当削除委員会に対する松葉弁護士が、いわゆる契約行為でですね、担当せられているときを、総務委員会で論議したときも、県は、の立場は削除委員会に協力する立場で、対応しているんだというご説明がございました。まあ、そういう意味でいきますと、今鈴木委員が言われましたように、一連の、今日の重機に関わることを、協議委員会として今日やろうということをまとめたことですが、協力する一つは責務があるだろうということが一点。それから、午後の日程が、県職労との交渉ということで書かれていますが、先ほど県職労の委員長と確認しましたところ、1時からおおむね2時間ぐらいで終わるんではないかということが言われてますので、ぜひ改めて、4時ぐらいからですもんですね、今日委員会に出頭いただけるように、改めて政府委員長のところで要請をいただきたいということを私は提案させております。よろしくお願いします。
はい、柳田委員。
今のそれぞれの委員さん、あるいは副委員長のご説明いただく中で、松林健二氏の行動についてですね、出頭拒否といったような事実をですね、きちんと委員会ともですね、としても書かなきゃいけないような事態になるんじゃないかなというふうに思っています。そういう意味では、この日時、時間をですね、問わずこの委員会の中でですね、お呼びいただきたい、そういうのを再交渉をお願いすることと同じことを申し上げていただきたいんですが、ともにですね、事実関係として確認させていただきたいと思いますが、この委員会においては11月28日をこの重機ネットの尋問を行うことを決定したと思います。しかしながら、松林健二氏の、この議長宛ての文書を見るとですね、議会事務局の高橋課長補佐がですね、28日もしくは12月2日のいずれかの出席可能であるかとの問い合わせとあります。これがもしですね、事実だとするならば、委員会の意思とですね、事務局の意思が異なるということは許されないことではありますけれども、11月28日で私ども委員会を要請したはずです。その辺の事実経過を、ご説明いただきたいと思います。
はい。それでは私からそれ代わってちょっとご説明申し上げますが、11月28日という日を区切って要請したものでございます。従いまして、今のご質問には、そういう経過で、事務局が対応いたしました。以上でございますが、したがって、ただいまの発言につきまして、再度、今日の午後の出頭を要請するということでよろしいございますか。はい、どうぞ。
それぞれ、証人に尋問をする私たちの立場から見ると、尋問の流れというものがございます。したがってですね、今、それが、確認ができるのか、あるいはお昼になるのか、それのところもちょっと先に、この委員会として、決めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
わかりました。それらも含めて、それでは、要請することでよろしくございますか。 それでは、副院長に、その交渉にこれからすぐ当たっていただきまして、そして午後ですから、午後の1時とか2時とかということでなくて、午後要請するという形で、例えばね、組合交渉等につきましても、今度は複数というね、職責ができたりしておりますので、その点も含めてご協力をいただけないかということで、再度、要請してまいりたいと思いますが、ご縁ございませんか。それでは、以上の件につきましては、早速当たっていただきたいと思います。それでは、お願いいたします。はい。これより各証人から順次証言を求めます。最初に、不破康さん、藤沢幸雄さんから証言を求めます。お分かりいたします。証人、不破康さん、藤沢幸雄さんから証言を行うにあたり、メモ等を参考にしたいとの申し出がありますが、これを許可することにご異議ありませんか。ご異議なしと認め、許可することに決定いたしました。次に、証人、不破康さんから、証人の選手及び発言、証言中の撮影及び録音について、お手元に配布をいたしました通り、前面より、ぜひすべてを撮影していただきたくお願いいたしますという申し出がありましたが、従前通り、証人の撮影にあたっては、背中後方からのみとしていただくようお願いする次第でございます。これより各証人の入室を求めます。証人各位におかれましては、大変お忙しい中、本委員会のためにご出席をいただきまして、誠にありがとうございます。本委員会を代表いたしまして、厚く御礼を申し上げます。これから調査にも、ぜひご協力いただくようお願いする次第でございます。証言を求める前に、証人に申し上げます。証人の尋問につきましては、司法自治法第100条の規定があり、また、これに基づき、民事訴訟法の証人尋問に関する規定が順応されることになっております。これにより、証人は原則として証言を拒むことはできませんが、次に申し上げる場合においては、これを拒むことができることとなっております。すなわち、証言が証人または証人の配偶者、四親等内の血族、三親等内の姻族もしくは証人とこれらの親族関係にあった者、証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招く恐れのある事項に関するとき、これらの者の名誉を害すべき事項に関するとき、および医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁理人、弁護人、法証人、宗教、祈祷もしくは祭祀の職にある者、もしくはこれらの職にあった者が、その職務上、知った事実であって、黙秘すべき者について尋問を受けるとき、および事実または職業の秘密に関する事項について尋問を受けるとき、以上の場合には証人は証言を拒むことができます。これらに該当するときはその旨お申し出をお願いいたします。それ以外には証言を拒むことはできません。もしこれらの正当な理由がなくして証言を拒んだときは6ヶ月以下の禁錮または10万円以下の罰金に処せられることになっております。さらに証人に証言を求める場合には宣誓を発しなければならないことになっております。この宣誓につきましても、罪の場合は これを拒むことができることとなっております。すなわち証人または証人の配偶者、四親等内の血族、三親等内の姻族、もしくは証人とこれらの親族関係にあった者、証人の後見人、後見人または証人の後見を受ける者に著しい利害関係なし、関係がある事項につき尋問を受けるときには宣誓を拒むことができます。それ以外には拒むことができません。なお宣誓を行った証人が虚偽の陳述をしたときは3ヶ月以上5年以下の禁錮に処せられることになっております。一応以上のことをご承知になっておいていただきたいと思います。それでは法律の定めるところによりまして証人の宣誓を求めます。傍聴人および報道関係者も含め全員ご起立願います。まず不和安証人宣誓の宣誓書の朗読を願います。次に藤沢幸男証人宣誓書の朗読を願います。ありがとうございます。ご着席を願います。お分かりいたします。本日証人として不破康さん、藤沢幸男さんの出頭を求めておりますが、お二方を同席の上で証言を求めることとしたいと思いますが、これに合意になりませんか。合意なしと認め、さよう決定いたしました。これより証言を求めることになりますが、証言は証言を求められた範囲を超えないこと、またご発言の際にはその都度委員長の許可を得てからなされるようお願いいたします。なおこちらから尋問をしているときは作説のままで結構ですが、お答えの際は起立して発言を願います。また委員閣議に申し上げます。本日は住民基本台帳ネットワークシステムへの侵入事件に関する重要な問題等について証人より証言を求めているのでありますから、不足発言等議事の進行を妨げる言動のないようご協力をお願いいたします。また委員の発言につきましては証人の人権に十分配慮されるよう要望しておきます。これより不和康証人から証言を求めます。最初に委員長から所要の事項をお尋ねいたします。引き続いて鈴木委員から尋問させていただき、その後各委員から補充尋問を行うことになっております。まず不和証人に私からお尋ねをいたします。あなたは不和康さんですか。
はい。
ご起立の上お願いいたします。
はい、不和でございます。はい、
現在の職業、生年月日をお述べください。
生年月日は昭和33年7月21日でございます。現在の職業は信州大学大学院の教授を務めております。
次に藤沢幸男証人にお尋ねをいたします。あなたは藤沢幸男さんですか。
はい、藤沢幸男でございます。
現在の役職名、生年月日をお述べください。
松本空港ターミナルビル株式会社の代表取締役専務を出しております。生年月日は昭和35年3月3日でございます。
はい、結構です。私からの尋問は以上であります。次に鈴木委員から尋問させていただきます。鈴木委員。
それでは委員会から貴重なお時間をいただき質問させていただきます。冒頭委員長からお話ありましたように、もし不足の点ありましたら皆さんの方から補充質問をお願いすることを含めて尋問に入らせていただきたいと思います。 噂の耳は、なんか詐欺師まで海外出張だそうで、大変あのハードスピーチの中、ご質問いただいたことを冒頭まずもって、感謝申し上げたいと思います。まあ、あの、討論じゃありませんから、事実鑑定だけ、きちんと記憶の範囲の中で、正確にお答えいただければ、あの、結構だと思います。まず、あの、不安証人は、住民基本台商法に基づく、本人確認情報の保護に関する、条例も提出している、極めて重要な審議会の委員長を務められた方として、私は承知しております。したがいまして、委員長として、この審議会の役割、目的を、どのようにまず理解されておられたのか、お伺いしたいと思います。
不安証人。
はい。先ほどお尋ねがありました通り、私は本人確認情報保護審議会の会長を務めておりました。でこの審議会は、住民基本台帳法の、定めに基づいて設置された、審議会でありまして、その役割は、住民、本人確認情報の保護に関すること、それに関して本人確認情報を使って、県が行うこと、それによって本人確認情報が保護されるのかどうか、そういうことを審議する委員の委員会の委員長を務めておりました。
それ次に、
審議会のですね、委員長就任を事前にの県から打診されたと思われるんですが、この審議会について、福田さんは、まあ、委員長という立場で、どのような役割を担ってほしいとの相談、お話があったかどうか、まずその交渉は、具体的には誰からお話になりましたでしょうか。
不安証人。
はい。まず話がありましたのは、これ、平成14年の12月に審議会が設置されましたけれども、その1、2ヶ月前であったというふうに、記憶をしております。で、話を持ってこられたのは、情報政策課の方、課長ではなくて情報政策課の方と市町村課の方が、来られたというふうに記憶をしております。で、その時のご説明で、本人確認情報保護審議会というのはこういうことになりますという内容について先ほどあの私が述べましたようなことを説明を受けた。それだけでございます。
鈴木君、
確認しますが、委員長就任の要請だったら情報政策課の職員と市町村課の職員2名でしょうか。具体的なこういう名詞は記憶にございますか。
不安証人。
はい、具体的な氏名はちょっと記憶にございません。申し訳ありません。もしかしたら市町村課の職員がお二人だったかもしれません。最初市町村課の職員が来られて、その後情報政策課の職員が来られたのかもしれません。申し訳ありません。
はい。次に、
まあ、調査だかなってことなんですが、改めてですね、もし名刺と記録する文書が、存在とあるようでしたら、追ってですね、ご開示を願いたいと思います。で、次の順番させていただきます。住民、共同体制の委員長として、大変ご理解いただいておりますが、いわゆる具体的な実験が始まりました。で、この侵入実験はですね、住民共同体制のネットワークの安全性を、検証するために、不安委員長はあなたが田中知事に対して、新事件を行うように提言したと、まあ、報道されております。事実でしょうか。
不安証人。
ありまして、その部分が非常に危ないよということで、平成15年の5月の、審議会が出した報告書の中で、その危険の指摘をいたしました。で、その危険性について、具体的に検証する意味で、市町村の方からも、本当にそれで危ないのかという、ご意見もありましたので、その部分についてはちゃんと検証すればいいですよというふうに、申し上げたことがございます。で、その部分の侵入実験を県に行ったということであれば、それは私は確かに申し上げました。で、その後、法務省の方からも、セキュリティに関してインターネットとの接続を切るようにということで、そのことに対する補助金も出たこともありまして、9月の段階ではほぼ 長野県下のほとんどの市町村でインターネットとの接続は切れております。でその意味では私が申し上げた侵入事件というものの意味合いは変わってきているというふうに思っております。でその後、県がやられた侵入実験というのは、これはあくまでも県が主体的にやられた侵入実験なんですけども、インターネットとの接続の部分のチェックというよりは内部からの、ネットワークの脆弱性の検査というふうに受け止まっております。
私も3年前になりました。当時のいろんな記録を精査した中で、震災の点を受けてね、インターネットからの接続がまずいと。いう事前の措置が取られたということは知らせます。したがって今回、いわゆる私どもが取り上げている、ジビネット本体の侵入実験というものは、一体何、どういう部分、何が必要なのかという部分については、不安にその定員とは若干違うという、今、証言ということに理解しておりますでしょうか。
ご安心に。
はい、私が最初に申し上げた侵入実験と、その役割は違っていると。ただ、じゃあ役割は違ったから、今回県がやった侵入実験は意味がないということを申し上げるわけではありません。それはそれで、実際に意味のあるいくつかの脆弱性が分かりましたので、それをもとに今市町村と一緒になって、実際に安全を高める努力をしているところでございます。
鈴木君、
はい、震災の提言に沿っていってある委員長からの提言ということなんですが、震災で議論をされた提言を受けてということでよろしいんでしょうか。
ご安心に。
それは最初に私が申し上げた、はい、インターネットとの接続がまだ切れていない時の指摘としてのことです、
はい、インターネットの問題じゃなくて次の本体の侵入実験の部分です。
ご安心に。
はい、本体といいますか内部からの脆弱性の、実験、実際に県がやられた実験と、はいということに関しましては、8月の審議会、に先立って、この2日前でしたか、知事が、会見をされまして、その時にはインターネットとの侵入、インターネットからの侵入に関して実験をしたいというふうに、言われました。で実はその時はまだ、市町村いくつかのところがインターネットとの接続が続いておりましたので、それを受けて8月の19日の審議会で、改めて私どもの方からも、侵入実験といいますか、脆弱性の検査はすべきであるというふうに申し上げました。で、その後、実際には市町村とのインターネットの接続はほとんど切れて、いきましたので、その時にお話しした侵入実験の意味合いはなくなったと。で、新しく、やりました内部からの侵入実験について、審議会の中でどういうふうにすべきであるか、というようなことを議論したことはございません。
鈴木君。
させていただきますが、内部からの侵入実験というものは、審議会でですね、提言した趣旨に、審議会で論議をし、提言した趣旨に沿って県が行った実験ではないという認識でよろしいでしょうか。
ご安心に。
はい、審議会の委員は協力はしておりますけれども、審議会としてどういうことを調査すべきであるということを審議したことはございません。
そういう議員。
はい。
わかりました。審議会が提言した内容とは違うという、今、証言をいただきました。ただ、審議会の意義が変わっているということは事実であると。したがいまして、実際に行われた審議実験は、審議会として提言した内容と違うということも確認させていただきましたが、具体的にどの辺が違うのかですね、簡潔に、証言いただければと思います。
ご質問。
はい、審議会で5月に、5月6月に話をしておりましたのはインターネットからの侵入の危険が現実にあるのでそのことについて各市町村で調査をしましょうということでありました。で実際に実験をされた時にはそのインターネットとの接続そのものがもうなくなっておりまして、ただ、脆弱性の検査というのは別にインターネットからの接続だけを調べるものではなくて内部のいろいろな調査、パスワードが非常に甘いとか、そういうこともございますので、そういうことを検査をされたということであろうかと思います。
鈴木
はい、ありがとうございます。いわゆる地域ネットの件もですね、この侵入実験の問題はですね、私自身なりに当時の事情を検証しますと、田中知事が個人として活動してきたいろんな思い、かかってくる問題と私は深く関係していることなんですね。で、審議会についても、 その委員の人選から関与し、審議会の議論の方向についても大きな関心を持っていたと私は一部の関係者からお聞きしております。審議会の開催の前、あるいは後で毎回参会支出等で、市特定の審議会委員及び特定の関係職員で打ち合わせを行っていたようですが、その実施関係についてはご承知られるでしょうか。
ワーストに。
はい、審議会の前、後で、都心は知事も参加をされて、私も参加をした中で、どうもお疲れ様でしたというような話、それから次回はどこで、何月ごとやりましょうかというような、日程の打ち合わせ、それから、当時、最初の頃は市町村に随分、調査を実施しております。いくつかの市町村を回っておりますけども、そういう時の、日程調整等を行ったことはございます。ただその時点で、例えば審議のやり方とかそういうことに、県内市知事の方から何か意見が出るというようなことはございません。
続き
私が出た中ではです。
はい。私の出席の席で知事の同席の会合を持たれたということは事実であると。ただ内容に関しては、私の当時委員長私の中で、具体的な内容についてまだ関与あるいは示しておらないという証言でよろしいでしょうか。
詳しく
もう一度今の質問
なん
ですよ。
残念の知事ですね、実験前後において、特定の委員及び関係職員、そうです。打ち合わせをおやりになったと思うんですが、日程の打ち合わせだけのみならず、実験の内容、方法に関する部分に関しては、参照人は聞き及んでいないという証言でよろしいでしょうかということです。
詳
し
く。
はい、日程の統計、ですね、それから、今度日程の調整とはどの市町村を今度回りましょうかとかそういう調整だけであったというふうに記憶をしております。
通信、
はい、その打ち合わせの場合ですね、審議会の委員では、委員長以外にどなたの審議会の委員が参加され、あるいは県の職員関係職員は誰が同席して参加されましたでしょうか。
その場で違いますけども、審議会のほぼ全委員が毎回出ていたというふうに、記憶をしております。その時にお忙しい委員などで、先に、帰られる、委員もおられましたけども、その時に時間のある委員は皆さん、残っていただいて日程調整をいたしておりました。また、県の職員の方もその時の、市町村課の、事務局の方、情報政策課の事務局の方、それから、途中からは、対応チームというのができましたので、その対応チームの方が同席しておられました。
鈴木議
員、当時のですね、市町村課長の氏名はご存知でしょうか。
不破承認。
はい、西泉課長と、それからその後藤沢課長に代わられて今は吉永課長です。
鈴木議員、
当時の市町村課長はですね、そのいろんな打ち合わせ等に同席されておりますでしょうかね。
詳しくに。
すみません、個々の方がどなたが同席されていたかはちょっとわかりません。市町村課の方が同席されておられたことは確かであります。
鈴木、
もう一度確認いたしますが、知事は、延べ何回ぐらい同席されましたでしょうか。
詳しくに。
知事は、私の記憶では、2、3回程度だったんじゃないかなというふうに思っております。
次に、
不安委員長がですね、参加された、いろんなその、事務実験の打ち合わせ日程等を含めた打ち合わせ以外の、不安委員長が参加されない打ち合わせ等が開催されたような、情報もしくは、そういうような、場が設定されていることは聞き及んでいらっしゃるんでしょうか。
ご安心。
それは新聞等で読ませていただいています。
次。
私、前提として一般常識ですね、申し上げますけれども、要するに審議会というのは、行政とは、中立性を保ち、要は専門家が、まさに技術的、論理的にもですね、専門家的な審議を行うものであると。私は理解してます。当然その通りだと思います。 したがって正規の市議会以外のいわゆるインフォーマルな場でいろんな政策決定がなされたり市議会の方向がですねあらかじめ予断を持って行方を決められるような場や会合があったとすれば、まあ、市議会そのものの存在が私は問われてもやむを得ないと思います。ですがその辺で私はあの委員長に鍵にもお尋ねいたしますけれども、この報道をするんだと。もしその中に市議会の委員が参画され、県の職員も参加した中で、実験の方法等について、もし打ち合わせ等があったとすれば、市議会の委員長として、どのような所感を持つでしょうか。
小川さん。
はい。私自身は、委員が誰と会って、どういう話をしたってことに、それほど、実は興味を持っておりません。私自身が会長として非常に、気を使いましたのは、ただ、事前にどこかで何かが打ち合わせされていて、その結果、審議に、事前の打ち合わせがそのまま影響してしまう。それから審議の行き方がそれによって、誰かによって示唆されて、生き方が変わってしまうというようなことは絶対あってはならないというふうに考えておりました。でそれ以外に、議員同士、確かいろいろな方があって、打ち合わせをしたり、意見交換をしたり、ということそのものはそれほど悪いことであるというふうには思っておりません。その内容が歪められてしまったり、事実と違う形で進められていったりというようなことは、絶対あってはならないということで、そのことに関しては私は新聞報道があった後各委員にそんなことないですよねというようなことは、お話しした記憶がございます。で委員の方からはそんなことは、ありませんというもう打ち合わせは、何回かしたけども、それによって、自分の信念に基づいて動いてきた、ことが誰かによって歪められたりというようなことはないというふうに伺っております。
鈴木議員、先ほどの一部、質問をいただきましたけれども、改めて確認で、質問させていただきます。委員会としてはですね、今、審議実験がなぜ必要であったのかという部分について、もう一度、ご説明をお願いしたいと思います。
小川さん。
はい。対象委員会として、5月、6月の段階で必要であったのは、インターネットからの侵入について、脆弱性があるということで、市町村の方が、じゃあ自分のところの市町村は安全なのか、安全じゃないのかというのを確かめるために、個々に侵入実験をすべきであるというふうに、申し上げました。侵入実験というのは、例えば隣の市で侵入ができたから、うちも危ないというようなことでは決してありません。また隣の市が大丈夫だったから、うちも大丈夫だということでもないわけで、個々のものですから、個々に、自分のところはどうかなということを検証すべきですねということを申し上げて、しました。それが私どもが言ってきた最初に申し上げていた侵入実験のことであります。同様にして県がやられた侵入実験も意味がありまして、内部でこういう問題がありましたよということを明らかに、してきましたので、そのことについて後で、侵入実験に参加された、委員の方からその委員についていろいろと、お話を伺ったり、してございます。
インターネットに接続し調査があり、セキュリティ上問題があるということは、市議会のね、質素を持って対応されたということですね。ただし問題は、その第二審議事件について、いわゆる総務省はですね、実験法についてもサーバー室の、いわゆる鍵を開けるなど、物理的な侵入を伴うもので、適切性を欠いた方法と、批判しております。これご承知のとおりだと思います。実験内容は、市議会として全員にできる内容だったのどうなのか。そもそもこの実験は、もう一度確認しますが、必要な実験であったのかどうなのか。その辺のご認識について、お答え願いたいと思います。
わしょに。
これは実際にやられた侵入事件についてということ。例えばサーバー室の鍵を開けた、中のラックの鍵を開けたというのは事実ございます。そのことについて私は、12月の審議会で、そのことは、どういうことであったのか、なぜ鍵を開けたのかということを実際に実験をに参加をされた吉田委員に、何回も聞いております。で、その時に分かったことは、実験を、静かな場所でやる意味でサーバー室の中に入って実験させていただいたのであって、例えばサーバー室の中に入らなくてもサーバー室から出てきている線、そこにハブというものがついてございまして、そこに パソコン、その受験者のパソコンをつなぐだけで全く同じ環境は、できます。ただそれをやる場所が、いろんな方がおられる、特に報道陣の方もたくさん詰めておられる中の場所でしたので、静かな場所でやる意味で学校のところで接続をさせてもらったというふうに、話を伺いまして、なるほどなというふうに思いました。で、侵入実験そのものが意味があったかどうかということでありますけども、これは、現実にその侵入実験の結果をもとにいろいろな脆弱性が分かりました。例えばパスワードが非常に甘かったとか、その中に入っているデータが、暗号化されていなくて生で、全部読めてしまったとか、いろいろな問題がございました。で、それをもとに脆弱性を改善すべくいくつかの提言が出ておりまして、実際に、市町村も、全ての市町村が参加されている電子自治、協議会の安全ワーキングの方で、その侵入実験の結果をもとに安全対策というものが今作られて、それが今実施されている、ところであります。また総務省の方も実際にそのいくつかの安全案というものを出しておられたりしまして、私はその意味では、非常に意味のある実験結果が出ている、今も意味があり、それに基づいて安全策が、出されているというふうに思っております。今後も私は侵入実験というのは人間ドックのようなものですので、例えば年に1回健康診断を受けましょうねというような形でやっていくべきじゃないかなと。ただしその時には、ぜひ明瞭な、手続きの下で知らずに受けれる実験というものをやっていくべきじゃないかなというふうに思っております。
それに
今副委員長が示されましたようにね、人間ドックに伺いましたけれども、これは市町村という公の行政の場で、いわば県民の情報財産、ただ市町村の行政運営に関わる根幹の問題なんですね。それが市町村の水位水まで、侵入されたされないとか、あるいは管理権を出したとか、いう報道の可能性をコントロールした。で、大前提として侵入実験は、一時、から県の主体的な実験を評価するっていう発言がございましたが、確か、それは委員長は、提案されたときに、市町村に不安を与えないよう、公開の場でというふうに求めていたはずだったと思うんですが、その辺に対する所感を受け止め方いかがでしょうか。
ご安心に。
はい、かつて私は実験の時には、市町村に不安を与えないように、また事前にしっかり打ち合わせをした上で、できるだけ多くのことを公開していただきながら実験をすべきであると。公開というのは何、どこで、何を目的にどういう実験をするのかということは、セキュリティの問題がない限りはしっかり公開をしながら、実験をすべきだというふうに申し上げました。
それじゃあ、違います。この委員会ですね、問われているのは、新実験の、いわゆる、きちんとした法的な手続きから公開性の問題と同時に、県と市町村とのきちんとした信頼関係、最終的には県民が、おおむね理解できる実験であったのかどうなのかということを、実はこの委員会の場で今証人として今証言を求めているわけなんです。ですから技術的理論的な結果としてですね、やはり結果実験してよかったという部分と多少そこない部分があるということも受け止めていただきたいと思います。実は2003年12月15日の地元紙の方で言いますと、総務省の見解として、県が住民庁が始めたわけで行った新実験の結果、情報改ざんなどの危険されることが発表されていて、省内団の小さな脆弱性を自分で本体の安全性の問題であることのように目じまげことさらに古代に取り上げた結果を公表しており、誠に感じた、その人はこういうコメントを発表しています。実験法についてもサーバー室の鍵を開けるなど物理的な侵入を伴うもので、的確性を完全に変えた方法と批判していると、これで一つのコメントとして私は受け止めなければいけないと思います。従いまして、第二次新実験については不正アクセス防止法の観点から考えて、実験の方法が通常想定されている範囲を超えた調査方法との指摘もありますが、専門家の見地で判断して不正アクセス防止法の観点から問題点があったように認めておられるかどうか、この手続き上きちんとした手続きを経た上で問題ないという評価できるものであるのかどうのか、その辺について見解を受けたまえたい。
は承認。
不正アクセス防止法の部分につきましては、これ12月の審議会の時に、吉田委員に、ここから先調べてないのはなぜですかと、つまり住所ネット本体のデータは全部見えてしまったと、いうそこから先、ラフデックのネットワークの方に入らなかったのはなぜですかというふうに聞いたところ、不正アクセス防止法にそこから先は全部引っかかってしまうので、法務省の許可がなければそこは調べられなかったという、ことを、聞いております。でその意味で、不正アクセス防止法に議員として、配慮をした上で実験をされたのだなというふうに、その時は受け止めました。で、あと、今のところでよろしいですか。
はい。正直に、今の経緯をですね、お伺いし、まあ、当時の法令や客観的な状況、手続き等を踏まえて考えますとですね、審議会としては、インターネットからの接続に対しては非常に危険であるという提言をし、それだけ対応されたと。で、その後、県が主体的に二次実験を行ったわけなんですが、その方法に対しては物理的にもですね、手続き上にも、まあ、ある程度適格性が欠けている部分があるというふうに私はまあ認識しています。したがって、審議会の当初の提言とはですね、やった結果の評価は別として、当初の審議会の提言とは、違った方向で、県が主体的に実験に私は進んだと、いうように受け止めておりますが、その辺に関する認識はいかがでしょう。
小橋に。
実際に実験がどのように行われて、どのような事前の説明が実験をした人に対して行われたのか、また、事務的な手続きがどうであったのかというのは、実は私は詳しくは存じておりません。でその後、その点について報道などでいろいろと読ませていただいて、確かに、疑念が出るところがたくさんあるんじゃないかなということを、審議会の中でも申し上げて、そのことについて審議会の中で苦言を呈したことも、ございます。で、ただ、だからといって実験そのものを指定されるものではないというふうに、私は考えておりまして、今は実験結果を、いかに、正確に把握しながら、実際の安全性を高めていくのかというところを、やっているわけでございます。ただ、事務的な手続き等で問題があったということは、私も認識をしております。
それに、私ども、今、論議しとであげて、精査するのは事務的な手続きの部分の価値というものをね、あくまでも問題にしているわけであります。次もしますが、侵入実験でですね、市長とる責任者を吉田氏にすることは、どのような場で、どなたの発案で、どのような方法でお決めになられたのか。そしてお聞きしますが、知事からの指示があったのかどうなのか。その2点についてお伺いします。
小橋委員。
はい。知事からの指示は特にございません。特に、知事から指示を、されることは一度もありませんでした。実際に吉田氏を指名させていただいたのは8月19日の、第9回の審議会の折に、これは知事と、それから事務局の方からも、知事ですね、その時に発言されたのは、審議実験についても、委員の、協力を得たいという発言がございまして、それを受けて審議会の中で、どなたかというところで、私の方からそのことに対して一番の責任者は吉田さんであるということで、その場で私が判断をし、吉田さんに、同意を求めて、吉田さんの名前を出させていただきました。
先ほど私が冒頭ですね、審議会の役割というのは、あくまでも行政から中間的な、公正公平な、技術的な論議をする委員会である方が求められている、本来の審議会長である、委員会長であるということを申し上げました。であるならば、例えば悪いんですが、いわばそもの中でね、行事が回しを占めて、土俵に上がったような結果になったと思うんですね。審議会の委員もなったら、実験の責任者が決まるということは、それについては、これ、福田さん、どのようにお考えを受け止めていらっしゃいます？
福田さん。
はい、実験の責任者では私は、吉田さんはないというふうに受け止めておりました。その時点で、審議会の中で知事から言われたのは、協力を得たいというふうに言われましたので、協力をするのであれば、吉田さんが最適であるというふうに申し上げました。で、実験そのものは、12月にも、その時は、やはり県の事務局の方に確認を審議会の中でいたしましたけども、 これはあくまでも県が主体的になって進められた実験ですよねということを申し上げて、県の事務局からもそうですというふうに聞いております。吉田さんはそれに協力をされたというふうに私は受け止めております。
鈴木
そういたしますとですね、吉田氏はあくまでも協力した立場であると、そして実験の当事者である、じゃあ次の質問に入りますが、いわゆる第三者評価をどなたにするかと、実験も進め第三者評価については、知事からのサジェッションあるいは指示があったのかどうなのか、あるいは第三者評価についてはどなたにするかということについて具体的な進展はどの場でお決めになったんでしょう。
小川町に
実際に第三者評価というのは、伊藤さんがやられたことを指すのでしょうか。伊藤さんに第三者評価をお願いするということを審議会で審議したという事務もありませんし、事前に、どなたかから相談を受けたということはございません。
次に、
吉田氏は審議会の委員ということで、席を同じくしていろんな論議だと。伊藤氏とはですね、事前に本気をしたことはございました。
小林さん、
はい、伊藤さんと私はあと関口さんもそうなんですけども、県のネットワークに関するメンターという役割を、今拝命しておりまして、その関係で2回、伊藤さんとは過去に会ったことがございます。
鈴木、
ちょっとですね、伊藤氏の関係はどのような関係であったかということは認識していらっしゃいますか。具体的に申し上げますと、雇用関係と言っていいのか、あるいは仕事上の取引関係と言って申し上げていいのか、あるいは伊藤氏の関係する、企業のですね、関係する契約社員とか、協力者社員とか、いろんな関係であるんですが、何らかの商業上の取引の関係のあったお二人の関係だということは認識していらっしゃいますか。
ご安心に。
後で吉田さんの方から伊藤さんとの関係は、聞きました。ですから後で把握をしてございます。
鈴木、
はい、
実験のですね、提言から二次試験の方なんですが、いろいろやっぱり最初に学級学者という立場で、いわゆる人間関係とかいわゆるプロセスとかいうことは抜きにしても、学者という立場できちんとした結果が評価に出るものであるならば、それぞれ評価できるじゃないかという、私らのスタンスであるというふうに私は受け止めています。ただ、今回問われているのはですね、いわゆる国民共通番号制反対する会の委員であり、またそのような方が、第三者評価になることについて、私は今現在冷静に考えてみた場合に、評価の公平性が担保されたのかどうなのかと。いう部分がですね、若干私は疑問に感じています。そのに対する受け止め方はいかがでしょうか。
小川さん、
はい、私は伊藤さんは同じ審議会員の清水さんとか桜井さんと一緒に、住基ネットに関する本を書かれている方であるということは認識をしております。で、その当時伊藤さんは総務省の、住基ネットの安全性に関する委員も務めておられるということも承知しておられて、その意味で、非常にユニークな立場の方なのだなというふうな認識がございました。でなぜその方に、第三者評価をお願いしたのかということについてはちょっと私は分かりませんので、その理由については、ちょっとお答えできません。
鈴木、
そちらにですね、不安承認には、いろいろ自分たちお答えいただきました。いろんな憶測とかですね、全部推定の部分は、抜きにして、すべて明らかになっている、報道、あるいは、事実だけで、尋問させていただきましたので、伊藤さんに対してはこれで結構です。あと補足する尋問がありましたら、各委員からお願いしたいと思います。次にじゃあ、伊藤さんによろしいでしょうか。伊藤さんは確か、年度途中でですね、今、市町村課長の事例を受け、市町村課長に進めたと思うんですが、存分のですね、市町村課長である西住課長から、ジネットワークの審議実験の問題性については、具体的にどのような質問がなされたのかどうなのか、 それについて、記憶のある範囲できちんと証言いただきたいと思います。
栗沢証人。
西住さんとは、私が発令された翌週にですね、引き継ぎを行っています。ただ、ジキネットの実験の関係につきましては、ほとんどおっしゃらなかったです。それが担当職員に聞いてくださいという話でした。ただ、一言おっしゃったのは、市町村課として補正予算、あるいは先決をすべきだということを主張したと。ただ、それが却下されまして、市町村課の予算を流用して使うことになったと。そのような、お話がございました。
鈴木、
私ちょっと行政の、組織仕組みについてちょっと何時もご覧でわからないんですが、現地町村課長から当時マスコミ報道されたり県民も注視し、私ども議会でも関心を持っておったジグネットの新宿期に関する、引き継ぎがなされなかったし、具体的な説明はなかったと。ということで、よろしいですか、もう一度お聞きします。
福井沢町に。
今申し上げた通りでございます。
鈴木。
それといたしますと、何点かにわたって、まあ、藤沢市長に、当然、当時の市町村課長という立場の中で、まあ、引き継ぎの有無に関わらず、お尋ねせがならない点がいくつかございます。ですが、それを、引き継ぎなかったというにしても、ある程度の関係職員からの聞き取りとか、意味にされ、使用されている範囲で、明快な証言を求めたいと思います。あなたたちが市町村課長に移動する前には、町づくり新省だったですね。第一新実験の業務委託契約について、質疑上は、道のお教員選定委員会が9月22日に、持ち回りで行われていることになっています。部の選定委員会の持ち回り審査への応援を求められたのは22時だったのでしょう、それで後だったのか、記憶にございますか。
クリスター証
人。私も部の選定委員の一人でしたので、応援した記憶、明快にございます。ただ、いつだったかその秘密の特定はちょっと今、思い出せないんですけれども、
鈴木、
22日という日は、確か月曜日だったのというような気がするんですが、日にちはじゃあ22日より前だったですか、それとも後だったですか、あれ22日の日の午前午後、あれ夕方だったのか、その辺もどうでしょう、もう一度お聞きします。
リサーションに。
確かに、選定会の文書回ってきました。持ち回りでした。ただそれが何日だったかというのは、確信を持って、この日でしたというのは今、思い出せないんですけれども。
鈴木、
私も余談を持って尋問することは控えたいと思いますが、新聞報道によりますとね、地元の新聞によりますと、背景化はですね、実験担当職員から、事業の、実験の事業の合法性を確認する事前審査の依頼があったのは22日昼過ぎであり、実験の開始は翌日と説明を受けたと証明してるんですね。こういう報道があります。で、これが判断すると、会計課の事前審査が終わり、選定委員会の会社の伺いが作成され、今週まで決裁を取って、部の選定委員会にかけていくためには、常識的に判断して、かなり時間がかかると思われますが、22日という日は特定できませんか。もう一度それについて、お尋ねします。
栗沢証人。
この一事件の決裁の関係なんですけれども、文書は4つございます。実施伺い、それから選定委員会の関係、それから、見積もり調整の伺いですね。それと最後が契約締結の伺いと、この4つございます。でこれが二次実況の時もそうなんですけれども、二次の時はこの4つを一緒に当日決裁します。日付の問題がよく出るんですが、通常ですね、実験の実施の伺いというのはございます。その中で吉田委員の承諾をもらうという部分、また補助者を誰にするかという部分がございますけれども、 まあ、それを本来は、決済になった時点でですね、相手に通知をして、相手から部署が返ってくると。ここで数日かかるのが普通です。見積もり調整もですね、見積もりを、このソースの伺いを取ってですね、それを相手に送ります。で、相手から、この額でっていう見積もり書が出てくる。まあ、そういう時間もかかります。まあ、契約書についてもこちらからですね、印をして、相手に送って、相手から出てくる時間があるんですけれども、まあ、二次件の時で申し上げますと、そのやり方がですね、吉田委員の承諾についてはもうすでに承諾があると。それから補助者についてももう指名があると。そういった交渉の了解があるということで、選定委員会をかけまして、それで見積もりにつきましても、補助者の方からですね、いくらで、まあ、実施しますという話が来ているということで、4つをですね、一気にその日に処理しています。ですから、相手から出てくる文書という形は、後日にどうしてもなっていると。こういった形になったのはですね、会計局の審査がございますので、その日付というのは、会計局の審査の中には、日付が入ります。ですから、遡りの格好はできないということで、まあ、こういった格好の処理になっていると。一時も、私は同じような処理の仕方をしたというふうに聞いておりますので、22日という記憶は私の中でははっきりしないんですけれども、おそらく22日に一括の処理があったんだろうと、そんなふうに考えております。
いわゆるまず、伺いのですね、伺いの、決裁者は、記憶の中でどなただったでしょうか。知事でしょうか、総務省でしょうか。
上田省に。
磁気レッドの実験の関係につきましては、決裁権を格上げするということで、部長決裁でやっておりました。
それに、
磁気レッド対応チームと市町村課の業務はどのように役割分担がなされたと認識していらっしゃいますか。
藤川省に。
磁気レッドの対応チームは、平成15年の6月に設置されています。まあ、その内容はですね、審議会の一時報告書の内容の説明会をやると。まあ、それが主な任務というふうになっておりました。まあ、その後ですね、審議実験も、チームの仕事というような位置づけになりまして、まあ、市町村課とすれば、それ以外の磁気ネット関連の事務を、まあ、処理していると。まあ、積み上げといいますか、そんな形で進んでおりました。
それに、
当時ですね、この役割分担の中で、西住課長に、いろんな予算を主管する、まあ、市町村課長、西住課長、から今のフィースワー省人に対して、あるいは総務省も含めてですね、市町村課長総務省は、侵入実験の、いわゆる進捗状況について、報告はなされておりますでしょうか。その報告を受けておられたかどうか。それについてお伺いしたいと
思います。藤沢商
人。実験の進捗状況、また、結果につきましては私ども報告を受けておりません。まあ、総務省は私、存じませんけれども、おそらく総務省もご存じなかったんじゃないかなというふうに私は思っております。
藤沢商人。
ちょっと私はまあ、理解できない部分があるんですが、そういたしますと、まあ、西住課長の時もおそらく同じだ。要するに、質ができなかったということは、具体的には、磁気ネットに関心事件に関する、西住課長からの引き継ぎがなかったと、いう先ほど証明なさいました。ということは、実験の、進捗状況について、市町村から本来はまあ、業務の担う担当課でありながら、いわゆる情報が、遮断されて、審議実験については、遮断されていなかったということで、よろしいでしょうか。
藤沢省に。
おっしゃる通り、情報はですね、総村課には来ておりませんでした。
鈴木委員。
総村課では、情報が一切上がってこなかったということを今、改めて確認させてみました。次の尋問に入ってみます。第二次審議実験や、いわゆる第三者評価の業務委託契約を締結をするように、 具体的にどなたかから指示がありましたでしょうか。
リサーチ人。
二次実験の実施については私の着任前なんですけれども、チームリーダー、ルキネットのチームリーダー、松林さんですので、どちらもですね、松林さんの指示ということで私は受け止めてます。
鈴木議員。
当時松林さん、今の現経営戦略局長ということでよろしいでしょうか。
リサーチ人。
はい、現経営戦略局長でございます。
鈴木議員。
当時の松林氏は当時の役職はどの役職だったですか。
リサーチ人。
私のいた時は11月の下旬ですけれども、経営戦略局長だったと思います。その前は経営戦略局の参事をされてましたけれども、おそらく局長になってらっしゃったと思います。
鈴木議員。
以前の処理の決裁は部長決裁で、グラディン知事は、当時の経営戦略局長、あるいは当時の情報政策課長だったし、経営戦略局長だったし、こちらでしょう、松林氏は。
リサーチ人。
当時はもう経営戦略局の方に移ってましたので、経営戦略局長だったと思います。
鈴木議員。
はい。
いずれもですね、厳しい、今、お聞きの範囲で、理解しますと、情報管理を行い取りました。ようです。で、本来、事務の担当である首相参会も新事件に関わる詳しい情報は、入っていない状況の中で、業務委託契約の手続きを行うための、実験や評価のしないようについての情報は、受けておらなかったと。ということでよろしいでしょうか。受けたとすれば、第一次審議実験の際にはですね、情報政策課から、情報が提供あったように私は起きておりますが、その辺の状況についていかがですか。
リサーチ人。
二次実験も当然手続きいりますので、その部分については、首都管課の担当がですね、当時の経営戦略局の宮津さんの方から、起案に必要な情報を得てたと思います。で、第三者評価の方は、松林さんの方で伊藤さんとの接触をされてましたので、松林さんから、情報を得たり、また私どもも起案するということで打ち合わせを、松林さんとはして、手続きをしております。
鈴木議員。
ご説明します。G ビネット対応チームのリーダーとして松林氏であったと。いうことでよろしいですか。
藤沢署に。
その通りでございます。
鈴木議員。
はい。松林氏からはですね、第二次審議実験についての正式に実験実施に、実験の具体的な内容を通じて事前に、連絡、あるいは通知ありましたでしょうか。
藤沢署に。
私の、着任前なんですけども、その数日前に、松林さんの方から、消防課の職員に対して、実験を行うという話があったというふうに聞いております。
鈴木議員。
その通知は口頭でしょうか、文書でしょうか。
藤沢署に。
私はこれを担当職員から聞いてまして、それは職員が呼ばれていって、聞いたということですので、私は口頭で告げられたんじゃないかなというふうに推測はしております。
鈴木議員。
これ、起案、申し確認しますが、契約の起案日は11月21日、決裁も21日になっています。実験に対して25日になっていますが、具体的な日時を申し確認させてください。いつ頃口頭で、担当、調査課の職員が呼ばれていくとおっしゃいましたが、松林経営局長から口頭で通知があったのか。いつもでしょう。
リサーチ人。
話があったのが、11月の18日頃だと思います。その時に、お話があって、実験の手続きがそこから始まったというふうに聞いております。
鈴木。
次に、業務委託
契約の事務手続きをですね、する際に、業務委託契約先、具体的に申しますと、笠原氏、伊藤氏との連絡調整は、どこのどなたが行っておられますでしょうか。
藤沢商人。
補助者の方との連絡調整、実際は宮部さんの方で行ってたと思います。で、第三者評価の方とは、松林さん、あるいは他の方がいらしたのかもしれませんけれども、まあ、松林さん中心にやっていたと思います。いずれにせよ、市町村課の方で、今のお二人とですね、調整といいますか、連絡を取るということはほとんどなかったと思います。
鈴木委員。
補助者とは、松林氏、業務先実験者とは、政策チームの宮津氏ですか、が接触になったという説明でよろしいですか。
水沢商人。
補助者とは宮津さんが中心になってたと思います。それで第三者評価は松林さんが中心だと、そう思います。
鈴木。
役割分担が分かれておりますんで、市管課の市町村課の間接的な、事務報告役割になっているように私は今解釈して受け止めておりますが、委託先の使用者のですね、内容や金額については、市町村課にどこから提示がありましたでしょう
か。藤沢商人。
二次実験の際には、宮津さんの方から、治安に必要な情報の提供があったというふうに聞いております。で、第三者評価の方は、松林さんの方で接触してましたので、まあ、松林さんの情報というふうに思います。
鈴
木。松林氏、いずれも地域ネット対応チームということで、認識よろしいですか。
藤沢商人。
はい、地域ネット対応チームだと思います。ただ宮津さんがチームに入ってたかどうかというのは、私、ちょっと記憶にははっきりしておりません。当初、チームには、市町村課長も、情報政策課長も入っておりません。で、私が行った時に、市町村課長を入れるということで、松林さんの方からお話がありました。ですから、正確に宮津さんが、チームに入ってたかどうかというのは、ちょっと定かではございません。
第二次侵入実験のですね、業務委託契約の起案が11月21日起案、21日同日付の決裁と、なってますね。第一次侵入実験と同じ相手方との、契約でありますが、でも内部的な手続きに一定の時間が必要なことは、同じことだと思うんですね。第一次侵入実験の業務委託契約と同じ新規で全ての契約に関する手続きが事務手続きとして、行うとりますが、実験に関する情報が、おそらくという部分は、間違っちゃまずいことなんですが、おそらく、実験に関する情報が具体的に提供されたために、契約手続きが市町村化として、できなかったので、実験直前に手続きをせながらいなかったというふうに私は受け取りましたが、その理解でよろしいでしょうか。
藤沢商人。
その通りでございまして、情報が遅いということで、いわゆる事務処理の期間がほとんどないという中で、市町村課としても大変苦しんだと思います。ただ市町村課で一番懸念したのは、手続きをない形で実験が行われないように、課の予算を使われるわけですから、それだけは何としても防ぎたいということで、職員の方で、苦労したことがあったと思います。
鈴木委員。
一連のですね、実験に限らず、行政執行上の事務手続きの中で、当然これは手続きも、十分、理解されておりますし、私自身も、外部から今の立場で勉強させていただいたんですが、非常に長い一連の煩雑な、ある意味は正確な、きちんとした手続きを経るようになっています。今回の侵入実験の決議にしましても、第二次侵入実験の伺い、そしてから吉田氏への実験補助者指名の依頼、これは通常有効となっております。通常有効になっております。吉田氏からの補助名の氏名の回答、 で、次に実験実施の業者選定の伺い。で、次に、関係する事務の受け入れ選定委員会の開催。から、見積もり書聴取の伺い。会計局での審査。そして、業者への見積もり提出書の依頼。このように通常、郵送で行うようになっているそうでありますが、次に業者から使用書に基づき、見積もり書の提出、通常持参または郵送、そして契約の締結の伺い、契約書の提示及び契約締結の業者への通知を、通知、これ通常郵送となっておりますね。そして契約書の締結実験、商品との協定書の締結と。でこの間にですね、私の知見の範囲では、この間に知事院の応援が少なくとも3回必要となっています。で、こうした一連の手続きをどうやって一日で全てできるのか、藤沢市になりきに合理的な説明がもしできるようでしたら、ご説明をいただきたいと思います。
藤沢商人。
二次実験の手続き、私これ担当にも確認しましたけれども、先ほど申し上げましたように、伺いが4つございます。今、鈴木さんお話のように、相手からもらうものが5つもあります。それについては、通常は文書で、こちらで決裁にならないと文書を出せませんので、それを受けて相手が、文書で送り返してくるということで、数日かかるわけですけれども、その部分については、吉田委員の承諾は事前に得てあると。それから、補助者についても、もう、この方というふうに指名があると。それで、見積もり金額についても、この額でという話があるという中で、4つの事案を1日では処理をしたという形になっています。それで、それらについての文書というのは、後日、相手の方から、郵送されてきているということで、契約書もですね、その日に、こちらから、金を押して相手に送り返して、相手からは後日帰ってくるということで、そういった処理が、行われたというのが実態でございます。
次に、
普通一般的な商工員の時もですね、発注者、事実者、いわゆる一般的な項を押す、双方の書面、押印、などによっては印紙を貼った上で、契約書というのは法的な行為が、発生するわけなんですが、今度の場合は内々に承諾を得ておるから、県からの応援のみで郵送し、後ほど検証してもらったという、説明だったように私も理解しましたが、それでよろしいんでしょうか。
三沢署に。
おっしゃる通りでございます。
次。
それとしますと、当日実験が行われた段階においては、いわゆる発注者、受注者等の双方の契約書が法的な、いわゆる担保されたものでなかったというふうに私は、受け止めますが、その辺について資料本価値を当時資料本価値です。
リチャー署に。
おっしゃる通り、署名はですね、実験開始には、相手に到達したかどうか、もちろんこちらには返ってきてないと思います。それで、こういった処理をしたのは、遡りの処理はやらないと。それで、契約は、行為はですね、口頭の意思確認でもできるという部分もあったので、無理をした、こういった、通常でない処理になったと、私は理解しております。
通信。
一つの発注事業の後でもですね、処理できるというものは、緊急要する場合。例えば災害があったとかですね、県民の生命財産に危険を及ぼす場合の場合、行政して放置できないというような場合、契約行為をしないで発注するの場合も過去にあったように私は起きます。で、今回の新事件は実は、今日は詳しい揉めになってますが、前々から委員会と市の新事件の提言、あるいはそれを受けて知事発言を精査してみますと、8月頃からですね、実験をやるという意思表示を知事は公にされています。したがって、なぜ補正予算等を組まなかったのか。当時の西住課長も、補正予算を組んで、議会に審議し、内容を定められるすべきだと
ということを提言しておきとりますが、その辺の部分については、当時担当課長として、どのように受け止めていらっしゃいますか。
藤沢商人。
事務総理としてはですね、やはりこれは極めてイレギュラーだと思います。適切じゃないというふうに私は、反省をしております。本来こういったことはやはり補正予算を組んで、その中で、実験の目的、それから手続き、そういったことをですね、きちんと議論した上で進めないと、不信感を招くと思います。やはりこれだけの不信感を招いたということは、私は大いに反省すべきだと思っております。
鈴木
議員。津田証人に再度お聞きいたします。今の当時の担当のですね、課長の証言をお聞きになりまして、まさしく私が、どもがこの場で、証人としておいていただいて論議している原因も、県民の尊い税金の公正公平な執行という観点と、少なくともきちんとした、規則に基づいた事業の執行でなきゃならないという大前提で、実は委員会で論じているわけです。ですから、あくまでも担当の資産家の予算、当時の課長が、少なくとも300万近い金額のものが2度執行され、700万近い金額が総額で使われたということにおいて、議会の場に見て補正予算として継承し、きちんと懸念の前にも、実験の合法性、正当性、からまさしく、副委員長が提言されたように、関係者市長さんや県民にも、要するに安心、不安の感を増長させないような、公開の場ですべきだったという観点から見ましても、この一連の手続きは、さすが私は妥当性を欠くと思いますが、当時の委員長として、どのような所感を持っていられますか。
ご安心。
はい、今のお話も伺って、またその当時のいろんな方にもお話を伺って、思っていることですけども、実験そのものにつきましては、現に今もその結果に基づいて安全策というのが実施されておりますし、また、総務省も、長野県の実験が終わった後で、同様の実験を行うに対しては財政的な支援をするということも決められたりしておりまして、実験そのものについて、大いに意味があることだと思っておりますが、それだけに、こういう事件はもっと堂々と、今、鈴川、元課長さんがおっしゃられた通り、きちっとした手続きを経てやるべきであったと。事件そのものの結果が大変今有効に利用され、総務省もその意味を、踏まえて財政的支援をしているだけに、事件の手続きそのものが、いろんな疑念を呼ぶことになったということは大変残念なことだというふうに思っております。
鈴木。
委員長、私の手持ちにある資料をですね、不安承認に見ていただいて、ご見解を述べていただきたいと思うんですが、承認に資料を見ていただいてよろしいでしょうか。
はい、いかがですか。よろしくございますか。それでは許可いたします。
私の手元にあるのですね、先ほど実験者に対する発注書的の、いわば県からの住民基本対策ネットシステムに関わる市町村ネットワークの脆弱性調査、資料書であります。で、最初には学級の場で終わりますが、コマーシャルベースの商業的な、なりはやりませんから、コースがどうとか、スケープがどうとかね、いう部分とは違うから、一概にお答えできないと思うんですが、この資料書を持ってですね、見積もり書の調査が一般的にできるかどうか、その分析をお聞きしたいと思います。あえてこの資料書をご覧になっていただきたいと思います。
よろしいでしょうか。
はい、私、指名いたします。ご安心に。
もちろん、この使用書だけでは、どこで何か実験を行うですとか、ということが書かれていなくて、どのようなことに注意して、どのようなことをやりなさいということだけが書かれておりますので、これ以外に事前にといいますか、いろいろと、聞かないと実際の見積もりというのはなかなか出しにくいのではないかなというふうに思います。
鈴木議員。
はい。この使用書はですね、具体的な、いわゆる無理由来のボリュームとか、開発、あるいは実験に関する機器のレンタル料とか、
それから実験の補助者の人件費とか、かかる交通費とか、職費等も含めたものじゃないんですね。ですから、この単なる仕様書で、やる業者が見積もり額を出し、その見積もり額を妥当として、県が契約を結ぶということに関しては、いささか不適切な部分があったというふうに私は、理解しています。次の質問をやらせていきます、質問をやらせていきますが、水産省に、第20件の業務委託契約、その見積もり書が、金額の提示のみで、いわゆる今のこの仕様書の、対象人の陳述と同じんですが、その裏返した意味で申し上げるんですが、実は、内訳が転とされてないんですね。で、通常300万円からの契約後の場合には内訳がないと今は考えられませんが、どうしてだと思われますか。
藤沢さん。
時間的な問題があったと思います。一つにやはり時間がない中で、詳細な積算まで、求めるとなると時間もかかりますので、難しかったのかなと私は推測しております。
鈴木。
時間は、実はあったんですよね。もう、前々が始まった頃から、実験をやるやるということを、メディアを通じて自身も発言しておられるし、皆さん、体を飲んで、いつ、どこでどんなことやるのかということは、マスコミ関係の方々も知っておられた。ですから、時間がなかったから、明確な積算根拠もなく、出された金額によって県が発注したっていう部分は、今の平成の一つの見解として受け止めていきますが、実態にはそうならないものだと私は思っています。次に第三者評価をですね、見事に通し、自宅することは、具体的に誰から指示がありますでしょうか。
藤沢先生。
第三者評価の関係は松林さんからの指示だというふうに思っております。
鈴木。
はい。松林から指示があったということで、間違いありませんね。
はい。藤沢署に。
市町村課の中で第三者はどなたと契約すればいいかとかですね、そういう人選とかの検討は行っておりませんので、当時のチームリーダーの松林さんの指示のもとで動いていたと思います。
鈴木。
そこでは締めくりたいと思いますが、確認としてですね、藤沢当時首相課長、あなたは、西陣市から急遽市町村課長に事例をいただいたときに、積極的に私に任せてくださいという意気込んだ思いじゃなくて、なんか誇示をされたようなことも一部お聞きしております。どのような思いで市町村課長に取りなられたのか、ということをまずお伝えすることと、総括して今までのですね、中で、市町村課への情報が全て遮断されて進められた、新実験の進め方というものは非常に異常だったということが明らかになりました。次に新実験の業務委託契約の事務手続きの進め方は極めてこれ不自然であり、ある意味では違法性が垣間見られるのかなというような気がいたします。さらに業務委託契約の県財政の窓口が、情報政策課、あるいは住民の対応チームであったということも今、確認させていました。それらを含めて、この侵入出勤というものは、当時市町村課長として、関係して市町村からですね、当時いろんな問い合わせがあったと思うんですね。その時にどんな問い合わせがあって、具体的に課長として、県のやってる資格の理解を求めるために、寄与されたかどうか、具体的に説明して十分に理解を得ることができたかどうか、その辺についてお答えしたいと思います。
フィッシャー君。
市町村課長の内示はですね、前日の夕方にありました。それで私は、当時町づくり支援室長でしたので、合併というのは私は町課から6年間やってきた仕事でして、その仕上げと思っておりました。ですから、私は、市町村課長はお断りしました。また西住さんに対する同情もありましたので、そんな形で市町村課長にはなりたくないと。それが私の本意です。しかし職員は内示は断れません。私は内示を断るということは職員を辞めることだというふうに、これまで上司から教えられてますんで、それについては従わざるを得なかったと、そういうことでございます。それから、 今、市町村からの問い合わせというお話ございましたけれども、12月の16日に、突然中間発表がございまして、市町村から問い合わせに来ました。ちょうど長かったものですから、懇意にしている市町村長さんもおります。そういった方から、叱責を受けました。叱責を受けても私は、実験の中身のことについて何一つ説明できませんので、非常に情けない思いをいたしました。私は平成9年から6年間在籍してまして、市町村のためにやるという市町村の精神を私は自分は受け継いだ一人だと、そのことを最高の誇りにしておりました。それが結果的にですね、市町村の不信を買ったということは私にとっては、非常に自責の念がございます。それは大変苛烈な思いです。でその部分は今も消えませんけれども、やはり、市町村の信頼に応えるべきかであるべきであって、仕事というのは説明責任、またその透明性というのは民主主義の活性化という中で当然の要請でございますので、やはりそういったものはしっかり踏まえた信頼される行政をやらないと、本当にもう市町村との関係も修復できないと、まあ、そんな深い反省の思いをいたしております。以上です。
はい。続き、諏訪省には本当に、日程スケジュール半年の中、記者の時間を与えていただきました。しかも、海外出張から、進んで、今日は、尋問の答えいただきましたことを御礼申し上げたいと思います。また、藤沢省人には、まあ、久しぶりに、まあ、本庁へ入れたと思いますが、率直な職員としての思いを、尋問でお答えいただきましたことを、感謝申し上げます。私からの尋問は、以上でお願いいたします。あと、他の委員の皆さんに、はい、いいですか。
それでは引き続きまして、特に、はい、ございます方、はい、服部、簡潔にお願いいたします。
どうも、承認ですね、ご無沙汰でございます。まず、藤沢省に、私の総務課で、一緒だったんですけど、よくわかりますけども、実際ほど聞きたいんですが、そうしますと、情報政策からですね、松林課長から指示があって、市町村課としては予算を握ってますからね。ですが、手続きだけは、もう緊急だけでもやったと。そしてまた各市町村の実験の相手先ですね。そちらとも信頼性を非常に変えたというようなお話がありましたけど。ですから、情報政策課からの言う通りでやらざるを得なかったということでよろしいですか。
藤沢さん。
情報政策課の方がですね、中心になってたのは、一次実験の頃だと思います。その頃は、松林さんが情報政策課長でもございましたから、まあ、その経過かなと思っています。それで私いた頃はもう完全に松林さん、あるいはそのお手伝いの宮津さんというところの指示ということで、市町村課の予算を使われる以上は、市町村課で手続きをしなきゃなりませんので、まあ、その部分を、まあ、行ったということでございます。
服部委員。
それからですね、今の衆議院の方から疑問ございましたが、9月22日に私もよく覚えてるんです。全部の手続きを承知せざるを得なかった。で、22日から実験そのものをですね、アッシングなさって3月開始。始まったですね。行ってきちんと実験をその日から始めたということですが、実験はいつから始めたんでしょうか、実際の実験は。そこまでチェックしなきゃいけないですよね、予算執行ですから。
藤沢署に。
実験は9月22日からということで、私も、過去の事実ということで聞いておりまして、22日の何時から始まったかとかですね、具体的なことは、当時、ジキネットの関係タッチしておりませんでしたので、私とすればいつだったということは事実としては申し上げられません。
カプリン、
22日に、の検査もね、浸透、22日に実験したという検査も残っていますよね。ですから処理予算も執行したんだと思いますけども、ですが契約しておいてその日に実験をするということは本当は、まあ、できないわけですよね。ですが、追及の、そういうことは、今でも疑問に思いますし、先ほど反省しているという話がありましたけど、もう一度お聞きしたいと思います。それで一度。
藤沢さん。
一時事件の経過というのは、私この時、時期ネットにはタッチしてませんので、詳細は分かっておりません。ただ二次事件は、私が来た時に、起案が回ってまいりました。まあ、聞きますと、先ほど申し上げたような格好で一日の処理ということですので、やはりこれは、行政としての本来の通常の手続きとはかなり違うと。やはりこういうことは、手続きがかなり大きな不信を招いたわけですから、これは行政に携わる者として、こういったことはやってはならないと、深く反省をしております。
他にございますか？服部委員。
これは、委員長さん、委員ですね。ちょっと聞いちゃいますか。先ほどの通勤の疑問の中で、まあ、市議からね、市議会も協力してくれと。まあ、こういうことで、吉田委員、その当時委員ですね。委員に、その、実験の責任者、監督ですかね、をお願いしたって聞いてございます。これも、承知して、委員長としても、市議会としても、吉田さんにお願いということでやった。それからですね、もう一つ、その中で、笠原さんと一緒に、吉田さんは、実際の実験をお願いしますよね、笠原さんほか、補助員として。そして、さらには、先ほどからお話ししたように、伊藤さんに、検証してもらっている。こう一連の我々になるとですね、すべて市議会の、で、実験は必要だというふうに先ほどもお話しありましたし、これはまあ、結果として、確かに実験は成果があったというお話でございますけれども、しかし、長く見ますと、市議会の方で支持と、からの協力をお願いされてですね、市議会で実験をいろいろこう計画してね、それで吉田委員に監督をお願いし、また吉田委員のお仲間の皆さんに、笠原さんご主人にですね、実験をしてもらって、また検証そのものも、吉田委員、あるいはまた、桑委員長も知っておられる伊藤さんにね、お願いしてると。一連がみんなこうお仲間の皆さんきりでやってますですね。この件について私は公平性、あるいは信憑性がどうなんだと。そういうことを本当に疑問に思うわけです。それについて、ふわい、ふわさんはどういうお感じをいたしますか？それだけお聞きします。
はい。ふわさんに。
はい。今は、委員の方からご質問があった中で、吉田委員が責任者となってということではございません。議事録を読んでいただきますとわかりますけども、8月の議事録のところで、先ほど知事からも、私の発言で、先ほど知事からも協力要請がありましたので、この侵入実験について、吉田委員を中心に協力体制をお願いいたしたいと思います、というふうに、発言をしております。私が吉田委員に、指名をしたのはこの一文でございます。それから、皆さんお仲間でというふうにおっしゃられて、確かに、伊藤さんとは二度、県の、メンターの関係でお会いをしましたけども、個人的に付き合っているということでは、決してございません。大変有名な方で、あっていろんな著作物もあり、いろんなところで活躍されているということは、よく知っておりますけども、直接に話をした方ではございません。また、協力者という方と私とは特別、個人的な、つながりというのは一切ございません。そういう意味で、仲間というのは、ネットワークの世界じゃないですから、名前は知っておりますけども、個人的な付き合いのある方というのは吉田さん。吉田さんもこの審議会を通じて知り合ったわけですけども、吉田さんだけということに、なろうかと思います。そしてこの吉田さんは協力者として私の方で指名をさせていただきましたけども、審議会として立件を計画したということではございません。
服部委員、よろしいですか？はい、ご委員。
ふわ委員長さんに、お尋ねしますけれども、ふわ証人にお尋ねしますけど、2003年の12月24日の審議会の議事録を拝見させていただきますとですね、まあ、その中では、ふわ証人は、私も審議会としてはこの実験には関与していないと明確におっしゃっているわけでございますけれども、今のお話で言うとですね、8月19日の日に知事に要請をされて、吉田委員を、まあ、協力者として指名をした。そういうことになりますと、例えば協力者として指名した吉田委員からはですね、その後、例えば、新人実験についてこういうスタイルでやりますよとか、そういう話は、どうもビルを見るとですね、この12月24日の日に、菅総理は吉田さんに何回もその内容を聞いているわけで、その経過の中では全然そういうお話じゃなかったんです。
菅総理。
はい、私は確かに8月の段階で吉田委員に協力を、県が協力を求めているので吉田さんを中心にお願いしますというふうに言いました。ただ、劇案そのものを計画したりしたのは県でございまして、それに吉田さんは協力をしていったと、いうことでございます。で、12月の24日の時に吉田さんに私はいろいろと、聞いて、おります。その前の日に吉田さんでと、話をメールでいたしまして、こういうことをぜひ聞きたいので、そういう資料を用意しておいてくれということは申し上げましたけれども、途中経過を聞いたということはございません。
そのあたり、それではもう一点ですね、その8月19日の審議会でですね、4つの問題提起というか、草案といいますかね、最後は、いわゆる、共同センターを県独自で作るべきだというところまでご提言を出した、当時の委員長さんに伝えたわけですけれども、12月24日の議事録を見ると、その侵入実験によってですね、結果の提言したことが、その5月の段階で止まってしまったと、いうことがですね、いわゆる審議会として、いわゆる提言をして、県の協力を得て市町村と一緒にやっていこうといったことが、途中である意味でこの侵入実験という県の調査によって練り曲げられてしまったと、こういうふうに理解しているわけですか。
ご安心に。
私は、すいません、8月の審議会で確かに4つの安全策を提言いたしました。私ども審議会は本人確認情報をどう守るのかと、いうことを、提案でまいりまして、危ないときは危ないと申しますし、危ないことを回避するやり方が分かればこのことを提言をしてその実施を県に、迫っていくという立場でございます。その意味で8月に、5月の段階で危ないところが分かったと。で、8月の段階でそれをどうすれば回避できるのかという安全策を1時から4時まで出させていただいて、すでに1時についてはもうほぼ終わっていると。で、2時、3時、4時についての提言をさせていただいたところでございます。12月の審議会で私は、確かに県に対してそういう苦言を呈しております。その時は、この事務手続きの問題ですとか、その後、議会でもいろいろな方のご発言、松田さんをはじめいろんな方の発言がありまして、随分事実と違う点もあるなというふうに、少し、不審に思う部分もございまして、そのことを素直に述べさせていただいたところでございます。
倉田委員。もう一回総務省とですね、これは審議会の委員と言ったらいいかな、総務省でディスカッションをやったのは8月5日だったと思います。この時、我が省は、我が省にはですね、海外へ出張されていてですね、その晩の会議には間に合ったけれども、確か傍聴席でお起用されたというふうに伺っておりますけど、これはその、この県が対応を総務省とやったバトルについて言うと、これは審議会としてはですね、どういう受け止め方をされていたのか、ある意味では、審議会長が、海外に行っているけれども、これやらせてもらうというふうに県から話があったのか、そしてまた、なぜ、不破承認は傍聴席で対応されたのか、この県の経過だけ教えてください。不破承認。
はい、総務省の委員と、我々委員との、討論会ということだと思いますけども、そのことにつきましては、私の記憶では知事と当時の総務大臣との話し合いの中で、じゃあ討論会をやろうということを、総務大臣の方からご提言があり、実現したというふうに記憶をしております。で、その日程につきましては、日程と場所につきましては、総務省の方が主催になって動かれて、何人参加すると。我々の方からは全員参加したいということも申し上げたんですけども、人数を絞らせてくれということと、開催は東京でなきゃダメだということと、地図でなきゃダメということもかなり細かく指示がございまして、それに従わざるを得なかったということがございます。で、県の方からは、私はその時はイタリアに出張しておりまして、イタリアから出張で帰ってきた、数時間後から開催ということで、私に了解は、のメールは受け取っております。その日になったんだけども申し訳ないということは受け取っておりまして、私の方も別に私でなくても他の委員でしっかり対応していただけるので、よろしくお願いしますというふうに申し上げた経過がございます。
倉田委員、最後に、あれですけれども、まあ、その8月5日の夜もですね、審議員の皆さんと、知事がですね、講演会費で、ご苦労さん会をやったという事実があるわけですし、その他にも、 限られた市民の方々と長野市内等でですね、講演会費で、飲食を共にしたというのは経過があるんですけれども、不破商人は一切関係していないということでよろしいですね。
不破商人。
はい、たまたまだと思いますけれども、私はここには参加しておりません。ただ、知事が参加しないときに、いろいろと委員同士で、ご苦労を考えといいますか、意見交換、まあ、長野だったらそばを食べましょうとか、本当だったらこういう美味しいものを食べましょうと。で、それについては、委員が、いや、今日は僕が持つよとか、そういう、気楽な会をたくさんやっておりました。
私結構。
はい。はい、新人。
どうもご苦労様でございます。藤田総理にお聞きいたします。先ほどの証言の中で、二次審議実験の中で、数字のからさまざまなこのいわゆる事務事業があって手続きがあって、実験を行ったと徹底的に無理があった。その中で、もともと実験者と金額については事前に話があったというような話をお聞きしたと思うんですが、この点についてお聞きしたいんですが、今の話に間違いないでしょうか。
藤田総理、
手続きの中で、まあ、見積もり額がいくらかっていうのは、相手の方からそういう話が来てたんだと思います。ですから、その額をもって契約書の締結の処理まで、進めたというふうに、私は聞いております。具体的にそれがいくらだったかというのは、契約の額なんだろうというふうに理解しております。
で、お聞きいたしますけれども、それは、どなたからお聞きになったか、記憶ございますでしょうか。
藤田総理。
はい。当時、市町村課で、住基ネットの起案の方を担当しておりました、相原という職員がおります。その彼から、そういったことで、一日で、決済処理というのはやりましたということで、私は確認をしております。
藤田総理。では、その塩原さんという方は、どなたから、実験者と金額を事前にお聞きしていたか、聞いておりますでしょうか。
藤田総理。
二次実験の関係は、宮津さんが塩原さんとの間で必要な情報を渡してくれてたというふうに聞いてますので、具体的にどの情報までというのは特定できませんけれども、宮津さんの方からそういった部分の話もですね、担当の方には、来てたと思います。担当は直接相手に確認するということはまずないと思います。
清水委員、それでは事前に宮津さんは実験者から、では失礼、実験者の名前と金額を承知していた。そして一連の事務事業が始まっていた。こういうことでよろしいでしょうか。
藤田総理。
この部分は私が聞いた中での推測という部分も出てまいりますので、正確さを欠くかもしれません。しかし、二次実験の具体的なですね、段取りというのは、経営戦略局、まあ、松林さん、あるいは宮城さんのところでやってたはずですので、事務的な細かい話というのは、うちの担当は宮城さんの方によく言ってたというふうに聞いてますので、やはりそこからの情報がないと、市町村課とすればですね、積算の使用もありませんので、まあ、そういうことだったんだろうというふうに私は理解しております。
はい。他にございますか。はい。それでは、以上で、不破康商人、藤沢幸男商人に対する尋問は終了いたしました。承認におかれましては、お忙しい中お越しいただきまして、またご協力いただきましたことを心から御礼申し上げます。ありがとうございました。ご退席されて結構でございます。ありがとうございました。議員の都合により、午後1時まで休憩いたします。なお、これより協議会をこの場で開催をいたします。